経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今やね、ヒットの百貨店として存在感をね、とにかく増し続けているインスタグラム、はい、皆さん使ってますでしょうかね。今回はこのインスタから生まれるヒットについて、その背景といったものを探っていきます。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ウェナリスト。
時計本体ではなく、そのバンド、ベルトの部分ですね、うんうん、にスマートウォッチの機能を集約したウェナリスト、はい、その第二世代となるウェナリストプロが去年の12月にソニーから発売されました、
うん、はい。このウェナリストプロというのは、腕時計の、ね、本体部分に取り付けることで、まあ、愛用の時計に通知機能だとか電子マネーの決済の機能ね、
はい、
そういったもの、あるいは活動ログといった機能を追加することができるんですね、うん、前のモデルはバンドの幅が22ミリだったんですけれども、今回は20ミリとスマートになって、より多くの時計とのマッチングが、ね、可能になっているんですよね。
でさらに体積比で見ても 25% ほどスリムになっているそうでして、はいはい、まあ、普通の腕時計と比べても違和感がなく、軽快な装着感になっているということなんですね、
はいはい、でその表示部分は、ね、2行表示っていうのができる有機 EL ディスプレイになっていて、通知機能が大幅に強化されているんですね、
はい、
で電話の着信相手だとかメールといったものを、ね、この手元で確認できたりね、あるいはカレンダーと連動したスケジュールの通知といったものにも使えるんです。
その他にも楽天エディといった電子マネーの残高を表示したりもできるんだそうです、
はいはい、
で充電は 1.5 時間ほどで、うん、それでフル充電できると1週間持つっていうからすごいですよね、うんうんうん、ただスイカのような交通系電子マネーには対応していないんだそうです、
はい。3月にはね、活動ログの機能に重点を置いて長く装着できるようにラバー素材を変えたウェナリストアクティブの発売も予定されているんですね。その2、 MZ01K。
2画面を売りにするという個性派スマートフォンが間もなく登場します、
はい。
NTT ドコモのスマートフォン、うん、MZ01K という製品なんですが、うん、こちらは 5.2 型の液晶を2枚搭載しています、うんうん、
はい、
で折りたたんだ状態では普通のスマホなんですけれども、うん、開くと2枚の画面が並ぶという形になってるんですね、
うんうん、
でこれによって、2つのアプリを、うん、まあ、画面それぞれで使ったりですとか、はい、あるいはその2画面をつなげて大画面として使うこともできるんだそうです。
そうですね、もともと似たような2画面端末というのは、まあ、かつてもあったんですけれども、
はい、
複数のアプリを同時に使えるっていうのはメーカー独自が、ね、最適化したものだけで、そもそも数が少なかったんですね、ところが最近はね、 Android の OS 自体がね、同時利用というものに対応しているので、この M でも大半のアプリが2画面で同時に使えるんですね、
うん、実際スマートフォンを使っている時に、うん、こう例えば動画を閲覧している途中でメッセンジャーの通知とかがピロッと出てくると、一旦ホームに戻ったり、そのメッセンジャーの画面に切り替えなければいけないというところがあったので、2画面あればそれぞれ別々に使えるというのが便利ですよね、
はいはい、
要は片方で動画を見ながら片方でメッセンジャーのやり取りをしたりとかできますもんね、
うんうん、それにね、2画面をつなげて大画面にするとサイズというのは 6.8 型となってね、うん、まあ、小型のタブレット並みになるわけですね。
そうですね、
それを普段は折りたたんで持ち歩けるというのは、まあ、ちょっとかなりね、メリット大きいですよね。それと電子書籍とかを読むときにも便利ですね、
まあ、そうですね、うん、CPU の性能も最上位ほどではないものの、うん、まあ、高解像度の動画ですとか 3D ゲームでも十分なレベルだったそうです、はい、ただやはりどうしてもバッテリーが弱点となって電池の減りが早いようなんですね、うん、で防水やフェリカにも対応していないという製品なんですが、うん、それでもこの2画面というのはなかなか魅力が大きいです ね。
その3、ピュア i9。
以前この番組でもご紹介したんですけれども、はい、ロボット掃除機の元祖というのは、うん、実はアイロボットではなくスウェーデンのエレクトロラックスです、はい、なんと2001年、はい、だいぶ昔ですけれども、うん、にトリロバイトという製品が市販されています、はい、でこれがですね税込み29万円前後と、うんまあ、かなりお高くてですね、うん、あまり普及しないままエレクトロラックスはしばらくこのロボット掃除機のマーケットから撤退していたんですけれども、うんまあ、この度3月ピュア i9 で再起を図るということなんですね、うん
はいはい、このピュア i9 なんですけどもね見た目はパナソニックの、ね、ルーロに似てるんですね。いわゆるあのおにぎり型というやつですね、はいね、このボディにカメラセンサーと2つのレーザーセンサーが載っていてね部屋の壁とか家具の形とかをねこの3次元データとして捉えるんですね、
はい、
これによって何が起こるかというと床に置いた衣類だとか家電製品の電源コードねこういったものの背の低い物体も避けて掃除することができるということなんですね。
でさらにですね、うん、2.2 センチまでの段差を乗り越えることができるということで、はいはい、厚手の玄関マットとかでもちゃんとこう乗り越えて掃除してくれるんですね、うんうんまあ、要するに段差を認識しますので、うん、これ何が起きるかっていうと、うん、家の2階とかで使ってる時にロボット掃除機が階段からガーンと落っこっちゃうみたいなことがないということなんですね。さらに走行中に部屋の形あるいは障害物の位置を記録しますから、うん、障害物を避けながら最短ルートで掃除してくれるんだそうです、うん
はい、あの囚人容量が、ね、0.7 リットルと、まあ、ライバル機種の、ね、2倍以上あって業界最大クラスになってくるんですね、うん、バッテリーの駆動時間は40分ということで、まさか短めなんですけれども充電台に戻って充電した後に掃除を再開することもできます。
そうですね、
はい、
であのもちろんスマホからの遠隔操作にも対応しています、
う
んまあ、なので外出先からお掃除を始めたりですとか、うん、曜日ごとのお掃除のスケジュールといったものを設定することができるんだそうです、はい、でお値段がですね、うん、税別13万円前後と、うんまあ、あの最初の初代モデルに比べれば随分お安いんですが、うんまあねうん、今のロボット掃除機として見たらかなり高めなんですね、うん、ただこの障害物を避ける性能って実は実生活上かなり重要だと思うので、うんねはい、その意味では要チェックの一品と言えそうです。
はい、その4、バーブプラス。
電動アシスト機能を搭載したスポーツバイク、
はい
まあ、海外では E バイクというふうに呼ばれていますけれども、はいはい、あのこの番組では1号さんが積極的に紹介してくださってますね。
そうですね、もうそれしかないぐらいそう紹介してますね本当にね。
で日本国内ではこれまでヤマハとかブリヂストンが、まあ、マーケットを作っていたんですけれども、はいはい、アメリカのトレックというメーカーが、うん、バーブプラスという電動クロスバイクで参入してきたそうです、
はい、このバーブプラスはねドイツのボッシュが作った電動アシストシステムを採用しているんですね。アシストの強さは4段階で調節できて、そして9段階のギアというのも備えるんですよね。なので普段はスポーツバイクとして使って、まあ、疲れたら E バイクというふうにね、この使い分けることもできるんですね。
でタイヤもですね、うん、普通のものに比べて太め42ミリとなっていまして、はい、初心者でも安心なんだそうです、うん、で最大航続距離がなんとおよそ100キロもあるそうで、うん、長距離サイクリングにも向いてそうですね。
そうですね、はい、あのヨーロッパではねすでにスポーツバイクの売り上げの 9% が E バイクっていう風になってるんですね、
はい、
でボッシュが日本の法規に合わせたシステムを作ったということで、まあ、今後ね海外メーカーが日本にどんどん参入してきて、まあ選択肢がね増えていくかもしれないですね、
はい、
その後銀山温泉。
旅行情報サイトのジャランですとか、うん、阪急交通社が発表した去年の温泉地名の検索ランキング、うん、その1位に輝いたのは箱根、
うん
でも草津でもなく、うん、山形県の山奥にある銀山温泉でした。
そうなんですよね、まあ、銀山温泉は大正ロマンの雰囲気があふれる温泉街なんですけれどもね。
素敵ですよね。
そこに若者が殺到したのはインスタグラムのパワーなんですね、うん、インスタ映えする写真が投稿されて人気に火がついたようなんですね。で2016年にインスタのハッシュタグ掲載数というのが東北の温泉地で1位になると、その翌年には全国全ての温泉地で1位になったんですね。
はあ、まあこの銀山温泉に限らず最近はインスタで人気に火がつく商品とか場所みたいなものがたくさんありますよね。 そうですね、うん、その力の源にあるものは何なのでしょうか。後半詳しく伺います。
はい、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は若者ヒットとインスタ最前線と題してお届けします。
先ほどの銀座温泉だけではなく、うん、インスタで一気に人気が出た場所っていうのが、まあ、最近いくつかありまして、はいはい、例えば埼玉県の川越氷川神社みたいなところもありますね、うんうん、あのここ無数の風鈴、うん、縁結び風鈴なんて言われてますけれども、はいはいはいはい、飾られていて、うん、まあ、なるほどと、まあ、インスタ映えするようなスポットなんですね、うんうん、でここにもたくさんの若い人が殺到して撮影した写真がインスタにどんどん投稿されています、
はい、まあ、もはやねインスタに投稿したいという動機で消費が動いたり流行が生まれますよね。
ですよね、
まあ、去年の、ね、流行語大賞もインスタ映えというのが選ばれてね、はい、今や、まあ、インスタはヒットの一大百貨店になっているわけですね。
まあ、この場所だけではないんですね、うん、瓶のようなデザインのペットボトル、そして手書き風のラベルが写真映えしているサントリーのクラフトボス、はい、こちらは去年12月末までに2億4000万本以上を販売しています、うん、それから東京の新大久保から火がついたと見られているチーズダッカルビ、うん、こちらはその豪快な見た目ですとかかけるときに後をビーって引くチーズといったものが、まあ、インパクトのある写真を撮れるということで女性を中心に大ヒットしたそうです、
ね、そうでしたね。そんなインスタグラムなんですけれども、利用者はね未だに右肩上がりで、去年の、ね、9月には月1回以上ログインするアクティブユーザーが世界で8億カウントを突破しました、
はあ、
日本でもね2000万アカウントというのを突破してるんですね。
あの私も一応アカウントは持ってるんですけど、うん、ほとんど使ってないんですね、うん、インスタグラム、うん、で普段フェイスブックなんですけれども、はい、フェイスブックでもツイッターでも写真上げられんじゃんと思うんですけど ね,
ねえ。でそのフェイスブックなんですけども、実は若者はあまり使わないんですね。
うわ、
本名で登録するじゃないですか、
はい、
あだから親とかにもつながりやすくて息苦しいっていう風に見られてるんですね。
なるほど。
なので若者が使う SNS というとインスタと LINE、 そしてツイッターが3種の神器になってるんですね。
なるほど。しかもそれらをまあ使い分けているということなんですね、
はい、
日常会話などをメールのように使うのが LINE、うん、で思いつきですぐ投稿できて情報収集にも使える Twitter、うん、で写真はインスタといったような具合なんですかね。
そうですね。で写真でも、ね、動画でも直感的に使えるということ、そして気軽に投稿できることに、まあ、そんなところが、ね、支持されているようですね。
しかしそのインスタに競って写真を投稿するそのモチベーションというのは何なんでしょう ね,
ね。基本的にはリア充アピールといったものがあるんでしょうかね。
なるほど、
まあ、ただねちょっと前に流行ったリムジンでパーティーといったような非日常の演出というのは、まあ、今ではね狙いすぎっていうふうに見られてしまうんですね、なので最近は歩いている後ろ姿といったその日常で、ね、ワンシーンを切り取ったような写真を作り込むのがトレンドになってるんですって。
あの正直に申し上げていいですか、
はい、
むしろ僕インスタに息苦しさを感じるんですけどちなみにですね、今女子の間ではお揃いのパジャマを着る女子会、パジャパーことパジャマパーティーなるものが流行しているんだそうです、うんうん、でそのパジャマはファストファッションで合わせて、うん、お金をかけていなくても可愛くてこんな日常も私たちは楽しめちゃうみたいなスタイルのリア充アピールが盛り上がっているんだそうですわからん
それにねそのハロウィンのね自作コスプレとかも定番になってますね。
あ、はいはいはい、
まあ、ところでですねインスタは海外の投稿も気軽に見られるので写真映えするようなトレンドカラーの輸入というのも相次いでいるんですね。
ほうほう。
例えば海外でユニコーンカラーと呼ばれている淡い虹をですね、はい、これが日本では夢かわいい、まあ、夢かわという言葉でですね話題になりました。
ほうほうほう。
そうするとそのユニコーンカラーのスイーツを扱うお店が生まれて、それがインスタに投稿されるといったそういうサイクルも生まれてるんですね。
なるほど。そういうものまでこう海外から入ってくるようになるわけですね。
はい。
その他にもですねミレニアルピンクという淡いピンク色も流行っているそうでして、うん、ドーナツとか浮き輪、うん、さらにはピンクで彩られたアイスクリームがテーマとなったフォトスポットをたくさん揃えたイベント、
うん、
写真撮りに行くんですかこれ、
ね、そうなんですよ、
ね、なんかそんなイベントが開催されたりしているそうです、はい、でこのイベント東京アイスクリームランドっていうものだったそうなんですが、うん、可愛い写真を撮るために3日間で7000人の方がお越しになったそうです、
ね、すごいですね。
すごい。
こういった、ね、海外 外からの影響というのは意識の変化にまで現れ始めてるんですね、
はい、
例えば欧米のミレニアル世代の影響でね、ジェンダーフリーという考え方が浸透しつつあるんですね。
ほうほう、
その結果男子がコスメを使ったり女子がメンズの服を着るといったようなね、その風潮も拡大していってるんですよ。そしてその男性用のウーのスキンセラムウォーターという化粧水がヒットしたりしてるんですよね。
ちなみにそのインスタ自体にも変化があるんですね、
はい、
写真から動画へのシフトです。
そうなんです。
去年6月の時点で2016年に比べて動画の投稿数は4倍、うん、そして動画視聴時間は 80% も増加しているんだそうです、はい。
その動画シフトを後押ししたのがインスタのストーリーズという機能なんですね、
はい、
24時間で投稿が消えるというものなんですけども、うん、まあ、その安心感からね、飲み会の、まあ、その砕けた雰囲気ですとか日常感があふれる動画を投稿する場所として浸透していったんですね、
はあ、24時間で消える、うん、まあ、作り込んだ動画よりもより気軽に使いたいってことなんですかね。
そうですね。
それに去年の1月にはリアルタイムで動画を配信できるライブ動画も始まりありまして、インスタの動画シフトはさらに拡大して、まあ、インスタを活用したいという企業もそこへの対応が必要となってきますね、
うんうん、そうですね。すでにね、海外ではカルティエとかブルガリがねイベントのフォトブースでロゴだったりとか柄をあしらった背景が動くといったようなね、そういった仕掛けで動画投稿を促したりとか、タイムセールやコーディネートの情報をストーリーズに投稿したりしてるんですね、
はい、
日本でもカネボー化粧品がヘアアレンジだったりメイクのハウツー動画を活用してるんです、
うん。ただ今でも静止画を上手に活用している企業はあります、
はい、
その代表格がニトリですね、うん、ニトリの商品で構成したインテリアの画像を投稿しているんですけれども、うん、これは例えばですね、インテリア小物&家具ですとか、うん、キッチン&ダイニングといったように、うん、ユーザーの目的に応じて複数のアカウントを使い分けているということなんですね、
う
ん、
はい、そうすることによってね、フォロワーにとって不必要な情報の投稿を避けてフォローし続けてもらえるように配慮してるんですね、
うん、
トンマナにね配慮してインスタに集まる若者と上手にコミュニケーションしてるんです。
今回時間の都合でご紹介できなかったんですけれども、うん、今発売中の日経トレンディ本誌3月号では、はい、若者そして企業のインスタ活用術が大変詳しく紹介されています、
はい、
ご自身のビジネスにインスタを活用したいという方はですね、うん、ぜひお早めに書店で日経トレンディ3月号をお求めいただきたいと思います、
はい、
週刊日経トレンディ後半は若者ヒットとインスタ最前線をお届けしました。
モリモリーズチェック、
日は最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もモリモリさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、エスキュービズムの救援グリルです。
救援グリル、救援ということは要するに煙を吸うってことですよね。
そうです。
焼肉屋さんとかにある、
そうですそうです、まあ端的に言うとそうなんですけども、まあ、普通にダイニングテーブルの上に置いて使える、まあ、ホットプレートタイプみたいな形の、うん、それで脇っちょから吸ってくれるタイプっていう感じですね。
うちにもホットプレートあるんですけど、焼肉やると大変なんですよね、うん、
確かに
油は飛び散るわ、煙はもうもうになるわ、で換気扇は当然キッチンの方にあるので、はい、ダイニングテーブルのところでやるとこうリビングの方に向かってもわもわってなっちゃったりして
確かに
始末が悪かったりするんですけど、は
いはい、そもそも、うん、煙が出にくいですね、うん、カーボンヒーター、まあ、加熱の機構自体が、はいはい、まあ、それがまあ油出にくいっていうのと、はい、あとはまあ網目状というかですね、穴が開いてるプレートなので、うん、まあ、下に油が落ちるので、うんうんうん、まあ、油が飛び散りにくいっていうのも一つと、うんうん、であとは最大の特徴がやっぱりそのシロッコファンがついていると。
シロッコファン、
はい、要は換気扇で使ってるような、うんうん、狭いとこにつけるような効率のいいファンですね、
はいはいはい、
まあ、それをこう中についてるので、うん、まあ、それで吸いながら、でかつその下側にですね水が張ってあるので、うん、その水のところで煙を吸収しながらまた循環させるっていう形を取ることで、まあ、外に出るのを防ぐということですね。
もう今聞いた説明だけでも 導入を検討したい感じですけど、
ね、焼肉をねよくやる
お宅では
ね、そうなんですよ、最近ですね、某会員制のコストコだとかに行きまして、うん、赤身肉買ってきて、はい、こう焼くことも多かったりするんですけれども、うん、これがあると、うん、うちの家内がダイニングキッチンでの焼肉を嫌がらないかもしれないという、ね、極めて私的な
煙出ちゃうとね、それこそキッチンで誰かが焼いて持ってきてみたいな行き来してね、別々に食べたりしなきゃいけない、そう、ね、寂しいですよ ね
焼肉のねほんの醍醐味はね、こうみんなで囲んでね、
本当そうですよ、
食べることですから、
ね、はい、いやちょっとこれは注目です。さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。この救援グリルのホネララドを10点満点でお願いします。
はい、焼肉は好きだけど痩せるためにちょっと我慢している度8点
本当にねダイエットの話題がモリモリさんの口から語られることが多いんですけれども、はい、もういいんじゃないですか
これでも継続してます4年間ぐらい、
うん、それよく存じ上げておりますけれども
でもちょっと痩せましたよね、
うん、別に太ってるわけでもないし、
はい、去年から比べるとちょっと痩せたような気がするけど、気のせいでしょうか。
編集部で存在感が薄くなってるんだと思う
そんなことはないと思いますけど
ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは脇から煙をギュギュ吸ってくれるという救援グリルでした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、はい、私47歳ですけれども、はい、Facebook は仕事でも大活用、うん、Twitter もとっても大好きなんですが、うん、インスタは正直言って、うん、こう適当に見てても、うん、なんかみんなやたらかっちょいい写真とか、うん、シャレこいた写真をですね、うんうんうん、こう上げていてですね、うんうん、なんかこう今さっきのお話とは反対になっちゃうんですけど、本当僕インスタの方が疲れちゃいそうな感じがするんですよねなんかかっこいい写真を上げなきゃいけないんじゃないかとか、
うん、まあでももしかして食わず嫌いかもしれないですよ。なんかやっちゃうと姉さんみたいな性格はなんかもう本当なんかハマっちゃうような感じもしますけどね。
いやー、
どうでしょうね。違いますかね。でもまあ確かにさっきのねあったそのFacebookは若者使わないイコールFacebookを使っているのはおじさん
もう超活用してる超活用してる
っていうなんかそこになんかぴったり当てはまりましたね。
ですよね、
うん、
ちなみに今回の、ね、この記事をお書きになったのが、うん、日経トレンディ編集部の中でも若手のニゴさん、
う
ん、
そうですね、
ね、が中心になって、はい、お作りになった特集なんですけれども、読んでるとですねおじさん的にはだんだん辛くなるですがとっても勉強になりますのでぜひお読みいただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と、
心は17歳で止まってるんです、上田貴志でした。